Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、今月のこのクソ暑い中、中央 FM へようこそいらっしゃってくださいました。今月はですね、南ちゃんの映画の師、音楽の師とでも言うべきミスター J 鎌倉さんに出演していただきます。ミスター J さん、ようこそ。
こんばんは
こんばんは。あのですね、なんでそんなに映画とか音楽に詳しいのっていうことから、まず私は聞いていきたいと思ってるんですけれども、
基本的にやっぱり好きなんですよね、うんうん、でなんでと言われても困っちゃうんですけどやっぱり子供の頃、はい、10代の頃に聞いたものが一番自分のコアにあって、はい、それに触れるものっていうふうに探していっちゃうんですよね、うんうんうんうん、だから10代の頃よく聞いたっていうと、はい、やっぱロック、
ロックね、
ソウル、
ロックソウル、はい、
で映画というとやっぱりあの頃はフランス映画がね結構あれだったんですけど、私は下町だったんで、あの、はい、日本映画、
トラさんとか、
いやいや、もっと前でしょうね東宝ですとか日活、うん、あの裕次郎とかあの辺だとちょっと上の世代ですが、私だとあの、うん、渡利哲也さんとかね、うんうん、やっぱアイドルでしたね。東宝だとあのやっぱり若大将、うん、
あ、若大将ね、
うん、だから最初に触れた洋楽っていうのはやっぱ若大将
ね。
だってやっぱり同じような感覚持ってる人、山下達郎さんなんかあの、はい、若大将 の、 あのブーメランベイビーっていうのをカバーされてますよね。
全然知らない、うん、ブーメランベイビー、
うん、名曲ですよね。
なんだお前、まだ知らないことがやっぱりたくさんどんどん出てくるよやっぱりブーメランベイビー、それはじゃあ加山雄三さんの
名曲で、山下達郎さんが、うん、あのカバーしてるんですよ。でそっちの方もなかなかいい出来ですよね。
そっちの方がなんて、そんなこと言っちゃいけませんね、聞いてもいないのに。じゃあそれはエレキテケテケな感じの。
そうそうそうそう、やっぱりエレキですよね、うん、あと大きい音っていうのもそうかもしれないですよね、うん、
大きい音、
うん、やっぱコンサート行ったりすると大きい音、はい、今まで聞いたことのないような大きな音って聞くじゃないですか、うんうん、だからそれが一つの刺激になっちゃうから、感覚的な刺激になるから、うん、どうしてもコンサートはそれは足を運ぶと。だから今のこのぐらいの年、まあ、50の半ばになっちゃうとなんか健康法みたいになっちゃう。あ、大音響健康法みたいな
コンサートに行ってなんか留飲どころかいろんなものを下げると、
そういうことでしょうね。定期的にそういうところ行かないと、はい、健康になれないっていうのがあるかもしれない、
ね、じゃあ健康のためにあのコンサートに行ってるようなところもあるんですね。
まあそれは副次効果ですよね
副次効果、まあ、まずは好きだと。
そういうことですね。
あの私、一番あのミスター J にもらって感動したのがエリオット・ワンヒーのライブアルバムなんですけれども、あっこら辺の人っていうのもでもその頃から。
そうですね、エリオット・マフィーってもともとデビューがあのブルース・スプリングスティーンなんかと同じで、うん、あのディランズ・チルドリン、ボブ・ディランの子供たちっていうふうに言われてたんですけど、うん、ボブ・ディランは残念ながら僕は同じ世代じゃないんで、うん、あの確かに後追いでは聞いたことあるんですけど、うん、まあ熱狂して聞いたっていう感じではないんですよね、うん、だからあの辺りに出てきたブルース・スプリングスティーン、エリオット・マーフィーですとか、あと他にも、うん、まあシンガーソングライター系でいうとジェームス・テイラーですとか、
ね、ああジェームス・テイラーね、うん、はい、
だからちょっとあのああいうディランズ・チルドレンでもロック系の人の本は僕は好きだったんですね、うん、であのアコースティックでやっててもロックを感じる人っていうのはいるんですよね。あ、まあ、エリオット・マフィーもそうだけど、はい、ブルース・スプリングティーンもそうだし、
はい、
あのアコースティックでやっててもフォークにならないロックになってるっていうのは結構重要なファクターじゃないかなと思いますね。
そのフォークにならないロックだよっていうところってメロディーのこと、
歌ってのはメロディーと詩が一緒になってるものだから、うん、そこは不可分になってるわけですよ、はい、一番重要なのはそのなんか大きな風景が見れるか小さな風景が見れるかっていうところで、吉祥寺あたりでやってる連中とロックをやってる連中の分かれ道になっちゃうんじゃないですかね
そっか、それをね、あ、そういうところを教えたくてっていうんじゃないけども、私にいろいろ CD をあの教えてくださるんだなというような気もしてますけれども、最近、聞いてよかったなというようなライブなんかありますか？
あんまりね若い連中バカにしてるとろくなことないんで、あの いいバンドも、ね、結構あるんですよ。たまたま私香港にいたんで、はい、香港も最近、うん、経済成長が激しくて、はい、いろいろな大物のコンサートが、ね、うん、来るようになってるんですよ。で例えば結構勢いのあるバンドが来たり、あるいは大物が来たりという感じになってますよね、で直近でいろいろ見たんですけれども、はい、例えばイーグルスですとかね、エリック・クラプトンなんかもちゃんとコンサートで来ますし、
はい、
でまあ小さい小屋でね、うん、ベテランとしてなジョニー・ウィンターなんて人もね、
うん、
白人のブルースギタリストだ、で、白子ですね、アルビノの、はい、ちょっと差別用語かもしれないですけど、アルビノの、はい、ブルースギタリストなんですけど、70年代から活躍してるんですけど、やっぱり見に来る人は香港在住の40以上のおじさんたちだったという感じですね、うん、
それがよかった、結構良かった、
うん、良かったですね、うん、
そっか、じゃあちょっと2曲目に、お気に入りの曲を紹介していただきたいんですけれども、
はい、今言ったブルース・スプリングスティーンの、うん、ちょっと毛色の変わったアルバムなんですけど、はい、ブルース・スプリングスティーンという人はご承知のようにボーン・イン・ザ・ USA の大ヒットで一種の、まあ、歪んだような人気を得ちゃったわけですよ。その前に作ったネブラスカという非常にパーソナルなアルバムなんですけど、はい、その中のハイウェイパトロールマンという曲なんです。はい、曲はですね、まあ、その通りハイウェイをパトロールする警官みたいな人が、うん、弟がいるんですよ、
うん、
フランキーという弟がいて、はい、そいつがもうどうしようもないワルだと、
はい、
で最後騒動を起こして彼を追っていくんだけれども、はい、国境のところで彼の車のテールラップが消えていくのを見つめて逮捕しなかったという、非常に、ね、ストーリー性があってね、さっきも言ったような風景が見えるような曲なんですよね、
はい、
いい曲だと思うんですよ、
はい、じゃあ、それ行ってみましょう。ブルース・スプリングスティーンのハイウェイパトロールマン。なんか男の兄弟がいる男の子だったら泣けちゃうっていうね、いろいろ説明してくれてありがとう。
いや、そういう歌ですよね、
うん、なんかロックなんだね。
そうですね、
そこもね、うん、そうですか。ミスター J はね、つい最近まで香港住まいだったですよね。
そうですね、何回か断片的に行ったり来たりしてるんで、はい、今回は5年いたんですけど、うん、最初に行ったのが返還前の1993年ということになりますよね、
はいはい、返還して変わった？
いや、まああんまり流れとしては変わらないんですけど、はい、だんだん英語が通じなくなってきたとかね、そういうことはあるかもしれないですね。
そうですか、うん、へえ、そっか。香港から一度電話でもこの番組に出演いただいてありがとうございました。
いや、とんでもない
です。なんか香港の映画事情かなんか教えてくれちゃって、うん、もう相変わらず私は香港映画好きでもあるんですけれども、このところこれを見てきてやがて悲しき復讐者、ね、こんなのもうバリバリやってるんでしょ向こうは。
やってました、去年やってたやつです
ね。去年ですか。
アンソニー・ウォンの、ね、はい、ある新曲 です、うん、なかなかいい俳優さんです、アンソニー・ウォンってね、
はい、それも多分ミスター・ジェイから教えてもらったんだよ、うんうんうん、で私も大ファン今や、
う
ん、
そうですね、彼、うん、ちょっと要望がヨーロピアンだから、ハーフなんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、でなかなか香港の映画界でも変わり者で通ってたんだけど、
はい、
最近やっぱり重くなってきて、
はい、
なんていうのかな、結構兄貴分みたいにね頼られるような存在になってきて、
映画作っちゃったりはしないのかな。
やっぱり一俳優に徹したりしてるらしいんですけどね、はい、だけど、はい、仲間とか後輩がいろいろ映画作るときに気軽に出てくれたりっていうのはあるみたいね。
へえ、そっか。香港は、例えばこうこう5年、ね、住まわれてどこがディープで面白かったよなんていうようなところあるんでしょうか。
場所よりもやっぱり、うん、香港の人と、ね、付き合ってるとやっぱり面白いというところでしょうね、うん、やっぱり小さな町ですし、
はい、
歴史で見ても中国、まあ、イギリス、日本、うんうん、またイギリス、うん、今また中国というふうにこう、うん、 統治してるところが変わってきてますから、はい、歴史に翻弄されてる場所だなっていうところあるわけですよね。やっぱりそれに香港の人たちって対応する術を知ってる感じはしますから、したたかだし、うん、また直近は経済発展に伴って自分は香港人であるっていう自覚もだいぶできてきてるんですよね、うん、まあ、それが80年代にいろんな香港映画がバーって出てきた一つの原因じゃないかと思うんですけどね。うん、
あ、映画が出てくるのと 自国の自我みたいなの、
そういう感じなんじゃないですかね。
ちょっと比例してる
という比例してる感じだと思いますよね。で、特に80年代っていうのはまた俳優に恵まれた時期で、有名どころで言えばチョ・ユンファなんかが出てきてくる。
あ、その頃か。
で、はいはい、例の男たちのバンカーっていう、はい、ギャングモが大ヒットしてね、うんうん、一世を風靡しましたね、はい、で彼が今もって香港の映画界の中ではマネーメイキングスターであるのも事実だし、
はい、ハリウッドに行っちゃってね、
行っちゃってもね、うん、
あ、そうか。それから無限堂とかそこら辺の
シリーズも、そうですね、もう、うん、あれはもうちょっと後になっちゃいますけどね、はい、
あれだってハリウッドでリメイクされたんですね、ディパーティー。
ディパーティーってね、あんまり出来が良くなった
そうそう、全然面白くなかったですね、うんうん、もう全然香港でやった、うんうん、原作の方が良かったと思います。
そういうことですよね。だから話戻って、香港の見どころってのはやっぱり そこに住んでる人ということだと思うんですよね、うん、やっぱり皆さんその香港というと高層ビルがあってコンクリートジャングルだと思ってる人が多いんですけど、うん、やっぱりその、うん、人たちはやっぱりああいう風に住みたいんだよね、
ごちゃごちゃ、
みんなで。で香港というと結構北の方へ行けば自然も多いし、はい、香港島でもやっぱりその自然は残ってますからね、うん、別にそういう風に住む必要もないんだけど、やっぱりああいう風に住みたいんでしょうね、
うん、
うーん、で人と人の絆みたいなのを非常に重要視して生きているっていう人たちですからね、それがやっぱり一つの見どころじゃないですかね、
はい。そんな香港にもう都合、ね、6も、ね、もう7年も住まれた、ミスター J は、帰ってきたら、日本に帰ってきたら、人形町界隈に。
ああ、そうですね、
どこら辺ですか。
甘崎郷町の中なんですけど、子供の頃からねやっぱりモダンなとこだったですね、はい、この辺はね、うん、だって今でも覚えてますけど映画館なんかもあったり、アーケード、
はい、
アーケードっていうのは人形町が日本で初めてだったらしいんです。
日本で初めてだったんですか。
だったっていう話はちらっと聞いた
わけで、まあ、なくしちゃってももったいない、
うん、ないし、うん、まあ、末広なんて要請もあったしね、はい、うん、だから結構モダンな街だったっていう記憶はありますよね、
はい、そうか。じゃあこれから、何年かはまた、モダンな街を満喫していただくとして、まあ、じゃあちょっと3曲目、南谷の Radio City